住まいの耐震化をしましょう。阪神・淡路大震災では、亡くなった人の8割以上が地震直後に崩れた家屋の下敷きとなり、発生後短時間で命を落としました。松阪市でも近い将来において南海トラフ地震の発生が懸念されています。いつ発生するかわからない巨大地震から、一人でも多くの命を守るため、市では次の通り補助制度を設けています。項目は4つあります。1つ目、木造住宅耐震診断の実施、無料。対象、次のすべての条件に当てはまる木造住宅を市内にお持ちの方。1、昭和56年、1981年、5月31日以前に着工または完成しているもの。2、階数が3階建て以下のもの。3階建てまでは可能です。3、お店や事務所と併用の場合、半分以上が住宅部分であるもの。募集個数、300個程度、先着順。診断内容、間取り、外面などを確認する現地調査、2時間程度。なお、現地調査は、市が委託している三重県木造住宅耐震促進協議会の登録診断員が行います。申し込み方法、防災対策課または各振興局の地域振興課へ。なお、診断後、補強工事に必要な概算費用についても情報提供します。2つ目、木造住宅耐震補強設計、補助金。対象、耐震診断をすでに受けた旧建築基準の木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点 1.0 未満、倒壊する可能性が高い、またはあるの住宅を耐震評点 1.0 以上、一応倒壊しないの住宅にする設計。募集個数、8個程度、先着順。募集個数の変動あり。補助金、設計費の3分の2、上限18万円。申請に必要な書類。次の1から4の書類が確認できない場合、受付不可。1、耐震補強設計事業費補助金交付申請書。2、補強設計見積書。3、耐震診断結果報告書。木造住宅耐震判定書など。4、補強設計を行う者が自己耐震診断者であることを証する書類。申し込み方法、必要書類を持参し、防災対策課へ。3つ目、耐震補強工事、同時リフォーム工事、補助金。対象、耐震診断をすでに受けた旧建築基準の木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点 0.7 未満、倒壊する可能性が高いの住宅を、耐震評点 1.0 以上、一応倒壊しないの住宅にする工事。募集個数、8個程度、先着順。補助金額、募集個数の変動あり。補助金額、1+2+3の合計額、最高で120万円。内訳、1、工事費用の3分の2、上限50万円。2、工事費用の 40%、上限50万円。3、リフォーム工事費の3分の1、上限20万円。耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合のみ。申請に必要な書類。次の 1から4の書類が確認できない場合、受付不可。1、耐震補強等事業費補助金交付申請書。2、補強工事見積書。リフォーム工事も行う場合は、リフォーム工事見積書も必要。3、耐震補強計画書、判定書を含む。4、耐震補強計画書を作成した者が、受講耐震診断者であることを証する書類。申し込み方法、必要書類を持参し、防災対策課へ。4つ目、除却工事補助金。対象、耐震診断をすでに受けた旧建築基準の木造住宅で、耐震診断の結果評点 0.7 未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅。1、家屋の外壁から敷地境界線、道路や隣の敷地までの距離が平屋の場合2メートル以内、2階3階建ての場合4メートル以内であること。2、三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること。密集市街地、漁師町、松崎浦町、大口町、西黒部町、山添町、宝田町、松瀬町、清成町、おしろい町、黒田町、東黒部町、内駒狩町、京町、土野町、新町、西町、高町、嬉野田村町、嬉野中川町。募集個数125個程度、先着順。募集個数の変動あり。補助金額、工事費の 23%、上限30万円。申請に必要な書類、次の1から3の書類が確認できない場合、受付不可。1、耐震補強等事業費補助金交付申請書。2、除却工事見積書。3、耐震診断結果報告書、木造住宅耐震判定書など。申し込み方法、必要書類を持参し、防災対策課へ。住宅個別訪問のご案内。これらの補助制度を広く知っていただき、耐震化を促進するため、昭和56年5月以前の旧建築基準で建てられたと思われる木造住宅への個別訪問を行っています。市が委託している三重県木造住宅耐震促進協議会の職員や登録診断員が訪問します。訪問予定地区には、事前に回覧板などでお知らせします。問い合わせ、防災対策課、電話 53-4034、 各振興局地域振興課、嬉野、電話 48-3800、 三雲、電話 56-7905、 伊南、電話 32-2511、 飯高、電話 46-7111。